ドキャスト。
知る、分かる、動かす。荻上チキセッション。
ここからはヤフーニュースボイスインセッション。
ヤフーニュースボイスはインターネットメディアヤフーニュースの中にあるコンテンツで、私はこう思う、今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアです。今回ヤフーニュースボイスと荻上チキセッションがコラボして、インターネット動画とラジオの2つのメディアで配信放送、それがヤフーニュースボイスインセッションです。では今日のゲスト、タレントモデルペコさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
プロフィール紹介させていただきます。はい、ペコさんは大阪府のご出身です。原宿系ファッションのカリスマ読者モデルとして人気を博し、パートナーのリューチェルさんとバラエティ番組や CM に多く出演。2016年にリューチェルさんと結婚後は一児の母として SNS での発信やファッションブランドのプロデュースなど幅広く活躍なさっています。今年2月には自伝マイライフを昇電社から刊行されました。今聞きたい当事者からの声、私はこう思う、ヤフーニュースボイスインセッション。今日のゲストはペコさんです。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
本の中にも書かれてましたが、はい、若い頃からずっと洋服がお好きだったんですか？
そうですね、もうずっと洋服が好きで、3歳4歳ぐらいの時に浜崎あゆみさんを見て、はい、最初は本当ちっちゃなギャルになって、そこからめっちゃあゆの真似がしたいっていうのから、どんどんどんどんお洋服、おしゃれが好きになりましたね。そこからもずっと大好きです。
じゃあ最初はもうアイドルといえばあゆだったんですか？
そうですね、もう本当に私のこのおしゃれ好きの始まりはもうあゆ、もう浜崎あゆみさんでしかないですね。
最初はテレビの番組で見られたんですか？
だったと思います。多分ボヤージュ、を聞いて、はい、そう、なんかそこでもうその歌もめっちゃ真似したりとか、で、当時のもうあゆのファッション、尻尾つけたりとか、ヒョウ柄のネイルしたりとか、はい、めちゃくちゃ真似してましたね。
そうですね。
はい、
街中もその車から何から全部浜崎あゆみさんって感じですよね。
ありましたね、時代的に。車。本当ですね。
あゆの映画ずっと
シールで貼
ってある車が。埼玉県住んでたんですけど、
そうなんですね。
5台に1台ぐらいあゆぞってなんていう状況が一時期ありました。
私もあゆの A のマークすごい手で書いてました、はい、いろんな場所にも大好きで
スケッチして、
はい、
でそれでずっとファッションに興味がある中で、職場でリューチェルさんとお出会いになったんですか？
そうですね、18歳で高校卒業してから上京してきたんですけど、東京に。で原宿の古着屋さんで働き出したんですけど、そこにリューチェルも働いていて、そこで出会いました。
本当にもう最初から一目惚れだった？
そうですね、一目惚れしました。本当、私大阪出身なんですけど、もう大阪では見たことのない人種だったので、本当にもう、あ、可愛いと思って、もう一目惚れしちゃいましたね。
はい、最初からある種の、芯があるというか、自分自身の世界というのを持っていて、
はい、
しかも話しやすかったって大きになってますね。
そうですね、なんか本当にもうパッと見て、あ、すごい、なんかやっぱ自分も今まで自分が好きなものを大切に、それを信じて大きくなってきたからこそ、すごいリューチェルもそうなんだなっていうのが分かったというか、もうその一瞬のビジュアルでだけだけど、すごいそれを感じて、で話していくうちにもそれがすごい通ずるところがあったので、どんどん大好きになりましたね。
確かにその当時、例えば化粧をするとか、はい、ジェンダーレスになるっていう格好をしていたリューチェルさんの姿を見ると、あ、戦ってきた人なんだなとか、いろんな思いを貫いてきた人なんだなっていうのは、確かに見た目で分かり合えるかもしれないですね。
そうですね。なんか正直最初の、本当に会った瞬間は、え、可愛い、見たことないみたいな、ファッション好きなんだ、一緒だってぐらいの、本当軽い気持ちでしか見てなくて、だからそんな中戦ってきたんだなとか、そこまで私も、その当時は深くは思ってなかったんですけど、
はい、
でも、なんか付き合って、初めてお家に来てくれた時に、朝、メイクしてたんですよ。ファンデーションを塗ってて、私も人生で初めてお化粧する男の子を見たんですけど、
はい、
何もそこでなんか、わっ、お化粧してるって思ったけど、変なのとか、とかじゃなくて、なんかもう自分のものにしてたから、すごいそれがなんかまた魅力的だなって思いましたね。その時に自分のものにちゃんとしてきたんだなみたいな印 象がありました、
うん、なるほど。この2年間本当にいろいろなことがあったと、はい、でリューチェルさんがお亡くなりになったというその一報があった時には、うん、私は直接リューチェルさんとお会いしたことはないんですけど、はい、やっぱりその仲間とか、うん、その友人とかの中でリューチェルさんとお仕事したことがあるとか、コミュニティの中で関わったことがあるとか、はい、いろんな方がいてもう周りボロボロだったんですよね。
そうですね、うん、本当にすごくもうめちゃくちゃいろんなお声をいただいて、うん、まあ本当に近いお友達からとかもめちゃくちゃ心配のお声もそうだし、本当にありがたいめちゃくちゃ現実的な手助けのメッセージをいただいたりとか、息子のお迎え行くからねとか、うん、ワンちゃんの散歩も連れて行くからいつでも頼ってねとかっていうお声もいただいたりとか、あとはリューチェルとの思い出をすごく私に教えてくださる方もいたりとか、
はい、
あと私がすごくその印象的っていうとまた違うんですけど、そんなこと本当に思わないでって本当に思うのが、そのやっぱり私に自分その方がやっぱ自分があの時こうしてあげれてればとか、あの時ご飯に勇気を出して誘ってあげてたらよかったのにって本当に後悔してるんですとか、あの時自分がリューチェルにかけたあの言葉が苦しめてたんじゃないかなって思ってるんですとかっていう、そういう本当優しいお気持ちからそういう言葉をいただいたりもしてたんですけど、私は本当にそんなこと思わないでくださいって本当に思うし、もう、本当にリューチェルは、こうやって、なんか皆さんの、こうやって周りにいてくれる皆さんの温かい気持ちを本当にいっぱいいただいて、過ごしてたのは本当に私も分かってるし、リューチェルも絶対分かってるからこそ、なんかそういうふうに、なんかすごい、なんだろうな、自分で自分のことをそういうふうに思わないでって本当に思いますね、そういうふうに悲しんでくださってる方には。
やっぱりその自分に何ができたのではないかとか、うん、もっとこうしてればというのは身近であればあるほど、
そうなんですよね、
うん、思ったりしますもんね。
そうですね、うん、でも私は本当にそのなんかすごい逆に冷たく聞こえちゃうかもしれないんですけど、もうやっぱり私も本当にすごくすごく言うまでもないですけど悲しいというか、もう言葉にできない気持ちになって、でどうしようって、本当にこれから息子を守っていかなきゃいけない、本当にこれから頑張っていかなきゃいけないんだっていう、本当にもう今までで人生で感じたことのない瞬間だったし、
うん、
でもどれだけ泣いてもどれだけ後悔してもどれだけあの時ああしてればとかこうできたんじゃないかなんてことを振り返ってももう何もならないわけじゃないですか、
うん、
もう何も1秒前にも戻れないし、だからもうそんなことをじゃあするんじゃなくて、私はもうリューチェルが残してくれたこの息子を大きくするしていくことで、リューチェルがそのあ大丈夫だなって思って見ていてくれることが今私が一番するべきことだって思ったから、もう私はもうそういう意味での振り返りはしないって思いましたね。リューチェルとのもちろん思い出とかこうだったなとか、本当日々息子とも毎日のように話してるし、そういう気持ちはもちろんあるけれど、そうやってあの時こうしてたらなとかっていうのは、もうそれは今の私はそれはすることじゃないかなと思って、今はとにかく前を向こうっていう感じですね、
うん、すごいメンタルに影響があった時期だったと思うんです、はい、でニュースなどを見ていた人たちもすごいしんどかった思いもあったりするでしょうし、うん、私も周りにその例えば家族が自死したとか、うん、身近な方で自殺未遂した方とかたくさんいるわけですけども、うん、相当こう身動きが取れないというか、もう体全部が緊張するような感覚とか、うん、それぞれいろんな現れ方は違うと思うんですけども、はい、その時のそのメンタルとそれの対処というのはどういうふうにされていかれたんですか？
なんか正直私の場合はそのもう息子がいて、でそれこそその本当にその当時は私と息子が息子のちょっとサマースクールでグアムにいたので、うん、なんだろうな、もう本当に今目の前に息子しかいなくて、この子をどう守るかっていうことしか本当に考えることがなかったというか、
はい、
だからこそ今ここで私がこのうわーって取り乱したりとか、ただただひたすら悲しんでっていうことをしてる場合じゃないっていう、もうそっちに頭が動いたので、
うん、
正直本当にいい意味でもう落ちる暇もなかったっていうか、あんまり、なので本当に逆にすごくリューチェルに対してお別れの時もしっかり思いも伝えられたし、うん、っていうのはありますね。だから本当に すごい綺麗事みたいですけど、守るものがあると強くなれるっていうじゃないですか、はい、本当にそれをめちゃくちゃ感じました。
お子さんがある種のアンカーというか、そのくさびのようになっていたからこそ、いや、うん、ここに戻るんだと、これをすることなんだ、ね、自分の役割はっていうことを思い返されていたんですね、はい、
そうですね、
うん、あのリューチェルさんがその新しい家族の形をペコさんと気づき始める前、はい、そのカミングアウトされて、その相談いろいろされて、
はい、
で話し合いの結果どういったところにたどり着くのかということも本に書かれていますよね、はい、でその発表があった以降、うん、その例えばネット上などでもそのリューチェルさんに対するそのバッシングなども多くあって、うん、あのいろいろなその反応の中ではペコさんかわいそうみたいな反応はたくさんあって、うん、
はい、
だそんなにもかかわらずリューチェルさんひどいみたいな、うん、そうしたような語りというのも数えきれないほどあったと思うんですけど、うん、そういった語りは本人としてはどうお感じになってたんですか？
私ですか、
はい、
私も本当にその今回出させてもらったマイライフっていう本の冒頭にも書かせてもらってるんですけど、うん、そのかわいそうとかってペコちゃんが心配っていう、ペコちゃん優しすぎるとか、あのそれを受け入れるなんてみたいな、
うん、
あったんですけど、すごい言っていただいたんですけど、本当に私別にかわいそうでもなくて、心が広いから受け入れたとかでもなくて、ただ私は今までリューチェルにもらった愛があるから受け入れられることだし、そのなんだろうな、かわいそうでもなくて、こうやってじゃあわかりました、じゃあリューチェルはそういう人間なんだよね、わかったよって受け入れたのも私なので、
うん、
受け入れてくださいってリューチェルに頼まれたことも一回もないし、あの誰かに言われたわけでもなくて、私が勝手にリューチェルのことを受け入れた、だから誰もかわいそうじゃないんですよね。だからそれをすごい伝えたくて本をスタートさせたっていうのはめっちゃ大きな理由でしたね、
うん、
なんか私はあんまりそのなんだろう、なんて言うんだろうな、なんかあんまり人のことを私はあんま気にしてなくって、うん、その私のこととか、じゃあ私たちの家族、それこそリューチェルのことを、なんだろうな、良くないっていう思いで見てらっしゃる方がいるとしたら、それはもうそれで良くて、そんなの私にも嫌いな人とか嫌だなって思う人とかもあるし、なんだその考え方はって思うことも全然あるから、それはもう人それぞれなので全然いいんですよね、うん、ただなんかだからこれを見て、お願い、これ見てね、これ見たらわかるからとかじゃ全然なくて、なんか、私たちのことをわかってほしいとかでもなくて、もし家族のこととかわかんないけど、本当にじゃもしかしたら私とかリューチェルみたいな、状況に、今ある方とかがもしいたとしたら、一つの何か本当に、じゃあ100ある中の1でも何かヒントだったりとか、あ、こういう道も、なくはないんだぐらいの、本当にそれぐらいの思いで見てもらえたらなって思ってますね。
確かに世の中にはいろんなパートナーやファミリーの形をどう作り直そうかとか、
はい、
これからどう作ろうかって悩んでいたり、
うん、
葛藤しているような方がいたときに、うん、そうか、ペコさんとリューチェルさんはこういった形になったのか、
うん、
自分はこれじゃないかもしれないけど、じゃあ何だろうっていうことを考えるヒントになるかもしれないですね、
うん、そうですね、はい、なんかそのやっぱこういう結構特殊、いわゆる特殊な形だったら、じゃあこれからすごいこういうふうに、こういうふうに家族の話をして、
うん、
多様性とかの結構先頭を切って進んでいくのかなってもしかしたら思われるかもしれないんですけど、もうそんな気持ちは1ミリもなくて、
うん、
本当に今言っていただいたみたいに、本当にただなんかふとそういう何か、別にじゃあ家族のことだけじゃなくても、なんかふとちょっと壁にぶつかった時に、あ、でもそういえばペコちゃんとリューチェルのお家こんなだったよなって、ふとやっぱそこでよぎるだけでも何かちょっとヒントになったらいいなぐらいの感じだからこそ、これからやんわりとこういう家族もありますよっていうテンションでなんか伝えていけたらいいなって思ってますね。
誰もその多様性をやるぞみたいな格好でいろんな家族をやってるわけではなくて、
そうですね、
話し合った結果うちはこうですっていうのが、
そう、
結果周りから見たらなんかイレギュラーだな、
うん、
あれは多様性なのかみたいな格好になるっていう、はい、このなんかギャップがありますよね。
そうですね、だから息子もなんかこれから先、まだ5歳なので、今はまだやっぱ家族のことにどうのこうのってお友達とか周りから言われることはないんですけど、これからどんどんね大きくなって成長した時にもしかしたら何か言われてしまうことがあるかもしれない。それはもう私たちがこのお仕事をさせてもらっている以上きっと逃れられないことだと思うし、やっぱ特殊な 家族っていうだけで何か言われてしまうことがあるかもしれないんですけど、もうそこは本当に私はリューチェルが私にこう自分の姿を本当の姿を教えてくれた後、話し合いを続けていく中で、本当にその時私が心に決めてたし、リューチェルとも言っていたのは、絶対に胸を張ってあなたは愛されて生まれてきて、ただこれが私たちの家族、ただそれだけなんだよっていうことを胸張って言える自分たちでいようねっていう気持ちだったので、それはこれからも変わらないですね。
今日はタレントでモデルのペコさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。TBS Radio 荻上チキセッション。
TBS Radio 905-954。TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。